光るのラジオラジオラジオ、テグテグドンドンドン。どうもどうもどうも、光る光る光ると言います。お願いします。はい、今日もお越しいただいております、常連の友達のみんな、本当にありがとうございます。はじめましての方々、私 SMA 所属のピン芸人です。今日からどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、前回はね、私少しね携わらせていただきました、松本クラブザ旗揚げ公演のね感想会でしたけれども、ありがたいことに松本クラブザファンの方々がたくさん来ていただきまして、いつもより多くの再生回数、そして多くのいいね、さらにはチャンネル登録してくれた方々もいたね。ありがとね、みんな嬉しいよ。ただ覚悟してるんだろうね、毎回松本クラブザの話聞けるわけじゃないんだよ。というかもう聞けないよ。大丈夫なのかね。基本的に俺が日々の愚痴とか怒りぶちまけてる、そういうラジオだよ。大丈夫なんだろうね。じゃあもういいですつって、すぐいなくならないでよ。すぐいなくなる人嫌いです。ずっといる人好きです。好きでいさせて、お願いね。というわけで、今回はレター行くしかない。レターレターレター。ラジオネーム飛飛くん、ありがとうございます。光る光る光るさん、こんにちはこんにちは。おーい飛飛くん、元気にしてたか、久しぶりだよな。そうだよな。先日おじさん3人並んでライブを鑑賞されたとのことで羨ましいです。私も昨年40歳を過ぎおじさんになりました。40歳を過ぎると会社の健康診断で検便があります。便を採取するとき、ふと自分の姿を思い浮かべると非常に惨めな気持ちになります。検便といえば光る光る光るさんですが、その経験はありますか？いつもわたわたするのでコツがあったら教えてください。また自分がおじさんになったなぁと思う瞬間とかありますか？まずはレターありがとうね、飛飛くん。ただ変な箇所あったな。なんだ検便といえば光る光る光るさんって、そうなのか？でその後に検便の経験はありますかって、おかしくないか？検便の経験あるかないかわかんないやつにもう検便のイメージついてんの、おかしくないか？そんな汚物的なイメージつけるな、飛び火こら。でなんでしょう、自分がおじさんになったな、あ、ごめんなさい、まず検便ね、俺経験ありますよ。っていうかこれ喋ってます。第127回で喋ってます。それ聞いてください。人間ドックでまさに今飛び火くんが言ったような、これなんだこの作業はと、みっともないよこの検便の作業はという話をしてます。聞きなさい。で自分がおじさんになったなと思う瞬間ね、これはもう即答でないですと言いたいところですが、ありますね、悲しいね。ないですって言いたいよ俺だって。いつだって、元気はつらつお兄さんでやっていきたいんだけども、もう勝てません。年取るということには抗えません。おじさんなってますよ。もちろんいろいろありますよ。体弱くなってるとかね、そういうことはありますよ。味覚の変化とかね、そういうのありますけれども、最近強く思ったのはね、なんか昔の曲を聴いた時に今まで以上に懐かしいなーっていう、懐かしいな、重みが出てきてるなって最近気づいたのよ。ちょっと前まではあー懐かしいなー、こんな曲あったなーぐらいだったんだけども、懐かしいなー、いい曲だったよな。うわぁ、これあったな、当時のこと思い出すな。重みが違ってきてんのね。これはもう立派なおじさんと言っていいでしょうね。重みが出てきちゃった場合は。で、この間あれ見た？みんな。テレ東の音楽祭やってたの見た？あれふざけてたね。あの時にやっぱね、懐かしいなって強く思ったんだけど、あの番組がはちゃめちゃすぎて、見た方はね、思ったと思うんだけど、テレ東音楽祭2026夏とかいうタイトルで、歌の伝説100とかいうタイトルだったかな。あれがはちゃめちゃで、いや、面白かったんだけどさ、そこでね、いろんな懐かしの人たち出てたのよ。うわ、久々にこの曲聴くわ、みたいなのが結構あってね。まあこれね、こういう時毎回俺言ってると思うんだけど、当時のクオリティで歌えてない人が多くいますんで、そういう人たちは家にいてくださいっていう部分も俺あんのね。 これ毎回俺思うんだけどさ、まあ声が出てない、こんな高さじゃなかったよね、何個下げてんのみたいな人たちが目白押しで、ただまあいいんですよ、懐かしいなぁと思わせるだけでいいんですよ、その人たちの仕事はもうそれだけでいいんですよ、俺らみたいな層が一定数いますからね、それはいいんだけど、分かりながらもね、いやさすがにこのクオリティで出てくんなよとは思ったね、もちろんちゃんと歌えてる人もいんのよ、いるんだけどさ、ちょっと思い出が怪我される部分なんかもありながら、で斬新でしたね演出が、例えば武田鉄矢さん出てたのよ、金八先生で使ってた送る言葉歌ってました、名曲だ、名曲ですよね、でその武田鉄矢さんが歌ってる横で当時ドラマに出ていた俳優の鶴見慎吾さんと杉田薫さんが優しく見守るというそういう斬新な演出ありました。まあ、こっちとしてはね、ドラマに出ていた人たちも久しぶりに見るから、うわー懐かしいって、懐かしさ倍増というような感じで良かったんですけど、結構今までにないような斬新な演出で、でいろんなドラマの曲とか、CM の曲とか歌ってる横でその人たちが、携わってる人たちが見守るというような感じだったのよ。でフィールドオブビューも出てたの、フィールドオブビューね出てたの、突然歌ってました、だんだん心惹かれてくとか歌ってたんだけど、突然という曲がね、当時ポカリスエットの CM に使われてたんですよ。でその CM というのが、中山エミリさんがダチョウに乗って荒野を駆け抜けるというような CM だったんですよ。で中山エミリさんが見守ってたのね。でその横にダチョウもいたんですよ。ダチョウもいたのよ、みんな。ダチョウ来てくれてたのよ。あの時のダチョウなのかね。もう20年ぐらい前なのかな。あの時のダチョウが駆けつけてくれてたのかね。なんか時折ね、ダチョウの顔のアップとかもカメラワークで抜かれんのよ。だいぶふざけてんだけど、その演出も。その時に心なしかよ。心なしか、懐かしいなみたいな表情してた。ダチョウが。だから当時のダチョウだと思っていいと思うんだけど、どうなのかね。ダチョウの心境としては、久しぶりにこの曲聴くな、どうし、あの中山恵美さんを背中に乗せて、走ったな、そうだったよな、ダチョウ、っていう感じかな。ちょっとダチョウの声のイメージつかなすぎて、今変な声になっちゃいましたけども、一応語尾にダチョウはつけときました。だから、当時のダチョウだって、たのかな、当時のダチョウじゃないとしたらもうわけわかんないよ。ただおとなしく見てたんで行儀のいいダチョウではありました。こういうね斬新ななんか演出もありながら、あとね歌歌ってる時にその歌ってる人の伝説情報が横からポンと出てくるという演出もあったの、一口メモのような感じで、これも良かったですね。例えば工藤静香さん歌ってる時にポンと出てきて、デビュー当時工藤静香が乗る車を先導する権利をめぐり暴走族が争っていた、あ、こんなことあったんだという確かに伝説的なエピソードじゃないですか、すごいよね、今の時代じゃ考えられないような、あ、こういうのいいねみたいなので見てたの。したらもうだいぶふざけてるやつもあって、早見優さんね、夏色のナンシー歌ってましたよ、ポンと出てきて、早見優は白いマッシュルームが好き、しょうもない。さすがに手を抜きすぎている。これだけ伝説の情報なの？これ。もっとあるよね、多分。いろいろ精査した？テレ東スタッフ大丈夫か？同じようにジュースジュースも食らってましたね。11人組のハロプロのアイドルグループですよ。工藤夢はタコが好き。もういいよ、その。なんかが好きっていう情報。11人いいんだぞ。これなのか？一番に伝える情報は。何が伝説情報なんだよ。あとね、石田一生さんが歌ってまして、まずなぜ石田一生が歌ってんのかという話にもなるんだけど、これはね、ドラマ、一つ屋根の下で、サボテンの花という曲が使われてたんですけど、多分歌ってた財津さんが抑えられなかったんでしょう。ドラマに出演していた石田純一の息子、石田一生が歌うことになりました。まあこれは100歩譲っていいでしょう。で、出てきた情報が、石田一生はトルコで植毛に成功した。許可得てる？これ。ね、石田一生この辺いじっていいっていう許可得てんの？ 石田一世も気持ちよさそうに歌ってたけども、横にそんな情報出てきてるけど大丈夫なの？大丈夫なのか？あの人はメンタル強いか？そうかそうか。あと赤井秀和さんも歌ってましたね。これはね、あのドラマ高校教師の主題歌の僕たちの失敗を歌ってました。教師役で出てたのかな、赤井秀和さんが。で、赤井秀和さんなんてすごいボクサーだったのよ。何話のロッキーつってね、で高校時代喧嘩の伝説的なエピソードもいっぱいありますよね。俺も何個か知ってるぐらいだから、その辺の情報がポンと出てくるのかなと思ったらね、赤井秀和は一度に焼き芋を100個買ったことがある。すごいけどね、すごいんだけど、そうなんだとは思ったんだけど、これなのかね、果たして。中西康さんが最後の雨を歌ってました。あれも名曲ですよね。中西康は文系。これだけ？ふざけてない、さすがに。え、誰が気になってた？中西康が文系か理系か。で、文系、すごーい文系ってなってるやついんの？さすがにふざけてましたね。で、あの、曲紹介でね、いろんな懐かしの芸能人も出てきてたのよ。坂本一生さん出てきてました。この坂本一生の名を聞いた段階で、懐かしいと思った人はもう立派なおじさん、おばさんです。もちろん俺も思いましたけどね。で、坂本一生さんが93年の伝説ソング、ザ・トラブリューでロードって紹介してたの。ね。で、その紹介してる時に坂本一生さんの情報が流れてたのね。1993年に新加瀬大衆としてデビュー。20日後、芸名を坂本一生に改名っていうね、まあどうでもいい情報が流れてたの。で、その後に、ちょうど一年前にって高橋ジョージさんがね、歌い出して、で、終わりました。トラブリューの伝説情報、一個も出てこなかったのよ。坂本一世で使ったからかな。坂本一世で一個使っちゃったから、トラブリューは出てこなかったのかな。一個ずつでよくない？一個出してあげてよ。それか、坂本一世のはいらない。高橋ジョージの伝説的なエピソード一個流してあげて。あれはかわいそうでしたよ。あと、カイヤさんも出てた。曲紹介で。ね。川崎麻世さんの元奥さんですよ。カイヤさんね。自分でよ。自分で、当時の週刊誌に出てた写真のフリップ持ってね、曲紹介してましたよ。93年の名曲、久保瑠璃子で男って紹介してたの。ね。これがね、まあ、カイヤさんもまた情報が出てたの。1993年、元夫の不倫報道会見に同席。あったね。懐かしいね。あったね。確かにね。でも、すごいいじられてるよ、カイヤ。大丈夫？とても面白い絵には仕上がってた。これが面白いというふうに分かった上で出てたのかな、カイヤ。だとしたらセンスあるぞ。だとしたら俺とも仲良くなれるぞ、カイヤ。お話ししよう、カイヤ。といったようなね、ふざけた番組でしたね。でも終始懐かしいなーって思わせてくれる番組でした。なのでやっぱり私はおじさんなんでしょうね。まあおじさんにはおじさんの魅力ありますから、その魅力を存分に出せるようこれから頑張っていきたいと思います。まだ TVer で見れるんじゃないかな、このテレ東の音楽祭ね、ぜひ一度見てみてください。というわけで本日以上になります。近いうちまた絶対来るんだぞ。バイバーイ。ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ。